おはようございます。歌の歌詞ではありませんけども、夏が来れば私はいつも思い出すことがあります。ちょうど昭和から平成に変わるその時に、私は長崎で2年間勤務をいたしました。今日はたまたま広島の原爆の記念碑なんですけども、その時に長崎のこの慰霊祭に私もご招待を受けて参列をいたしました。ちょうど夏の晴れた暑い日に空を見上げますと、青い空と白い雲、そして周りにはセミのうるさい声、静寂の中で式典が始まります。そして長崎市長が長崎宣言をずっと読んでいきます。この長崎市長の宣言文は単に公務員が作るだけではなくて、被災者の方、また地域住民の方、いろんな方がそれぞれ思いを持って毎年毎年長崎は作っていきます。その言葉を聞くとです、悲惨な戦争の実態、そして私たちが二度と戦争を、またこの核爆発を起こしてはいけないという思いの中で、もう一度新たに心がされる思いがあります。これはまた私たちのキリスト伝道にも同じことが言えるんではないでしょうか。私たちも核の悲惨さを訴える、それと同時にキリストの愛の大切さを訴える必要があると思います。今日平和の日に、私は一つの日を思い出しました。皆さんも有名なナチスドイツがポーランドのアウシュビッツ収容所の中で多くのユダヤ人を虐殺をしました。そのアウシュビッツの収容所の前に一つの碑が記念として残されています。その記念の碑の内容というのはこういうものです。希望がなければ生きれなかった、しかし希望だけでは生き続けることはできなかった、というまさに不思議な言葉です。これはアウシュビッツの起こった一つの出来事を的確に表している有名な碑文の内容です。この描かれた状況を少し皆さんにご紹介をいたします。1944年、つまりもう少しで第二次世界大戦が終わろうとするときにですね、このアウシュビッツ収容所に連合軍があと1ヶ月後に進駐してきて、この人々を解放するという噂が流れました。当然このあと1ヶ月を経てば私たちは自由になるという思いの中で、全員がその時を迎えようとしています。そして彼らは希望を持ってその日をずっと待ち続けたのです。しかし10日経ち、20日経ってもその兆候は現れません。当然その直前になってもですね、何だ新しい情報は入ってこなかったのです。そしてついにその希望する日がやってまいりました。しかしその時を迎えても何ら変化はなかったのです。人々が持っていた希望は絶望に変わり、多くの人は高圧電流の流れる鉄オウムへ走っていって自ら死を選びました。しかしその中でも冷静にその事実を受け入れ、動揺することなく収容生活を送った人々がいました。その態度は毎日の生活の営みをきちんと行ったということなんです。朝起きると 歯を磨き、顔を洗い、洋服についた泥を払って身だしなみを整え、軽い運動と仲間とのおしゃべりをし、そして寝る前には神への祈りと家族の平安を祈ったと。当然彼らも希望を持ちながら運命、その事実を受け入れたことでしょう。しかし彼らは生きる力を失わなかった。噂に惑わずに自分が行っている毎日毎日のきちんと生活を守るということがですね、重要だということはですね、この碑文は教えています。私たちもしばしば噂に、また人の話に、またいろんな書物の出来事に惑わされますけれども、それは確かに現実に起こるかもしれません。でも大部分が現実的に起こらない可能性が大きい。このアウシュビッツで生き残った人々のようにですね、毎日毎日の生活をきちんと送ることが、やはり私たち一人一人の生きる命を持ち続ける秘訣ではないでしょうか。さて、今日の箇所の聖書に戻ります。今日の箇所はマタイによる福音書の5章の38節から45節までを選びました。これは有名なイエス様の山上の水訓と言われるところの一つの具体的な事例を表しています。で、5章から7章まではですね、イエス様が山上で具体的な信仰生活、また神様の取り組みについてこと細かに示されているところです。ここの箇所を読めばほぼ聖書の本質が分かるとも言われている極めて重要な箇所のところです。で、その中からこの皆さんもよくご存じのですね、目には目をと、歯には歯をという言葉から始まる聖書の箇所を選びました。もう皆さんもキリスト教者ではなくても、まあ、一つの教訓としてご存じな方があるかと思いますけれども、これはもともとの出典はですね、ハムラミ法典に載っています。で、皆さんご存じのようにハムラミ法典というのはですね、紀元前18世紀に作られた、まあ、地球上のある意味では最古の体系的な、まあ、法律といっても過言ではありませんけれども、これは、まあ、法律用語でいうと動外復讐法とも呼ばれてですね、要するにそれを受けたイスラエルの民もですね、同じような規定をしています。で、これは出エジプト記の21章の24節から25節までが書いてあります。で、後でご覧ください。まあ、この概念はですね、実は2つ意味があって、よくよく皆さんが誤解しているのはですね、復讐ために同じようなものをやれというだけしかないんですけども、この法律を定めた基本概念というのはですね、一つは相手に無制限に報復をしてはならないということなんですね。我々ともすればですね、最近の若い人はそうなんですけども、こう人に殴られてからまた徹底的に殴り返す、その手加減を知らない場合があります。しかしここの趣旨はですね、相手に無制限に報復をしてならないということを規定しているんです。目にやられたら目を、歯には歯をという、極めて限定的に捉えなさいということが一つ。それからですね、その報復はですね、差別をしてはいけないということなんですね。つまり相手が偉い人でも、また自分の部下であっても、お友達であっても、結局同じ害を与えたら同じ害だということなんです。そこには何ら差別がないということなんです。で、よくこういう誤解をするのはですね、最近よく若い人に誤解するのはです、ね、情けは人のためならずというのがあります。これ本来の趣旨から離れてですね、今の若い人を聞くとですね、人に情けをかけるとその人のためにならないからするなというのがですね、その解釈になっています。実はそうではなくてですね、だから目には目を、歯には歯をといった途端にですね、その解釈が実は本来の趣旨と大きく で、まあ後で言いますけども、この悪に対する報復、それから復讐というのはですね、私たち個人がするのではなくて、すべて神ご自身がなされることであって、人間はその神の裁きに従うべきだというのがもともとの趣旨なんですね。で、ここにですね、いろんな私たちが日常生活の中で、起きることが、代表的な事例がいくつかイエス・キリストによって書かれています。これは39節以下、いくつ書かれているか数えてみましょう。まず一つはですね、悪人には手向かうな、手向かってはならないというのが一つです。それから、またこれも有名な箇所ですけども、誰かが右の頬を打つならば、左の頬も向けなさいということ。で、3番目が、訴えて下着を取ろうとする者には、上着をも与えようと、取らせなさいということ。それから4番目は、1マイル誰かが強いて行かせようとするならば、その人と共に2マイル行きなさい。で、5番目が、求めるものには与えよと、与えなさいと。それから最後には、借りようとするものには背を向けてはならない。皆さん、それ全部実行できますか？イエス様の教えというのは、こういう具体的に教えています。よくここの箇所を挙げるとですね、無抵抗主義者という概念が出てきます。で、一番皆さんそれを聞いてピンとくるのはですね、インドの独立戦争を指導したガンジーさんが無抵抗主義を唱えています。で、よくこの箇所はですね、無抵抗主義と誤解される、また誤った捉え方をする恐れがあります。で、ガンジーに見られる無抵抗主義というのはですね、これは意思の抵抗です。もう単に武器を持って反抗しないというだけで、あるいは徹底的にその背後にはですね、当時したイギリスに対して憎しみ、反発、怨念、これが渦巻いている中でじっと我慢しろということなんですね。いつかその時が来たら、独立するんだという気概の中で彼は提唱しました。まあ当然、当時はいろんな強制があり、差別があったことでしょう。戦前の日本の軍隊もそうです。武家社会の封建社会もそうです。耐え難い屈辱の中で、一人一人の人間性が踏みずられた悲しみ満ちた時代もあります。当然、イエスがおられた時代においてもですね、ローマが支配しておりますし、またローマに手先になったヘロデ大王以下が理不尽に徴用し、また税金を取り、刺激された経験があった。だから、この言葉を用いてもですね、彼らは自分の肉として、言葉としてよく理解されたと思います。このイエスの教えというのはですね、まさに一般論としてはよくわかるんです。しかし、実際に私に、また皆さんに、イエス様からこうしろと言われたときに、本当にその通り実行できるでしょうか。あらゆる現場で、またあらゆる人間関係の中で、そういった人々に対してですね、自分自身がその通り実行できるかどうか、それは私たち、また私も含めて、一人一人の信仰が試されます。自分たちに都合の良い人たちは愛し、また自分にとっては愛し、自分が損と思えるような領域なり、人に対してはですね、手を出さない、また関係を持たないというのが現実ではないでしょうか。どっかの国の首相のようにですね、お友達ファーストから神様ファーストに変わらない限り、これは難しいです。今私の勤めている生命領域の社税といいますか、はミッドレーベンという言葉です。 これはまさに造語なんですけども、英語で言うと with life みたいな形で、共に生きるというのが、でそれは健常者だけではなく、重度の身体障害者の人々、またそれに関係する保護者とともともにですね、愛のままに共に寄り添って生きましょうというのが、私たちの今の言葉です。つまり総論で理解していることを各論で実践することで、今置かれた現実、まあ運命とも言っていいでしょう。この運命現実を愛することは、つまり不幸を愛することにつながると思います。自分が損と思えることを選択することの時に人生は大きく変わります。そこにイエス様が唱える愛の積極性というものが生まれてきます。忍耐忍受の中でその希望が生まれ、その自由さが新しい世界に広がっていくというふうに思います。2番目に敵を愛しなさいということはですね、で迫害する者のために祈れ、これは自分自身しか愛せない現実、また自分の友達関係者しか愛せない自分、それに含め自分の隣人を愛しなさいという二つの双極としての立場の中であります。ここに一マイル行かせることに強制されたときにですね、やっぱり憎しみと恨みが満ち、忍耐しながらいやいや歩くことは可能です。しかしさらにそれを二マイル行くことは難しいんですね。日本の第二次世界大戦の中でもですね、死の行軍と言われている事件もありました。わざわざジャングルの中をですね、捕虜をほとんど着のみ同然のままに何百キロも歩かせた。そしてその飢えと病気のためにバタバタと倒れて死んでいったという事実があります。皆さんは渡辺勝子さんというの方をご存知でしょうか。昨年の12月30日に89歳でお亡くなりになりましたけれども、彼女のエッセイ集の中で自分の父親が殺されたエピソードをお書きになっていらっしゃいます。陸軍教育総監だった渡辺丈太郎さんの次女で4人兄弟の末子だった渡辺和子さん、ちょうど9歳の1936年2月にやる2.26事件でですね、戦論であった父親が邪魔になった青年将校を中心とした約30人の反乱軍が彼女の家を襲いました。で、物事に気づいたお父さんはですね、和子、お前はお母さんのところに行きなさいというふうに言って、お母さんのところに一旦追いやるんですけども、お母さんは兵士たちをこう中に入れないと一生懸命防いで、和子さんの姿には見向きもしませんでした。そこで和子さんは仕方なしにもう一度父のもとに戻ったところですね、しばらくすると銃口を構えた青年将校たちが入ってまいります。でそれを見ると父親はすぐ座卓の後ろに隠れろというふうで目配せをします。そして和子さんは座卓に隠れてですね、その一部始終を見てしまいます。彼らは何も抗弁しようとしない渡辺丈太郎さんをですね、まずとりあえず軽機銃で足を打って、もう骨だらけになったそうですけども、結局その後43発もの弾丸が体に残ってたというふうに言います。そしてその後すぐ母親が来て、勝子お前は向こうに行きなさいと言って向こうに連れて行ってその始末をした。で 渡辺家は浄土真宗だったらしいんですけども、その事件があってお母さんは父を失った娘の将来を悲観してですね、キリスト教の女子校に入れ、そしてそこで彼女はキリスト教と出会い、またシスターと出会って、ちょうど終戦の時に洗礼を受けました。で、汝の敵を愛せっていうのが当然このキリスト教の精神なんですね。当然修道院でもそういうふうに教えられました。でも彼女には強い抵抗があった。なぜならば父親を殺された惨劇を自分の目の前で見ているわけですから、父を殺した敵を許せるかという、でも神様は敵を許せとおっしゃっている、その葛藤の中で彼女は生きたそうです。そしてある時、ちょうど反乱軍の50周年の法要があるということで、当時の関係者から法要に出てくださいという招待状が来ました。彼女も悩みましたけども、その法要に出てですね、お参りをして帰ろうとした時に、ある作家からお墓参りもしたらと言われてですね、彼女はお墓参りをして、やっと彼女のお父さんを殺した人の墓参りをしたんですね。でもその時に出されたコーヒーの一杯はですね、どうしても彼女は飲めなかった。この人たちと和解をすることなんて私にはできないと思っていたところですね、お墓参りを降りて帰ってきた時に、ちょうど彼女の父親を殺した二人の青年将校の弟さんたちと会ったそうですね。そして弟さんたちがお墓参りをして、ありがとうございますと、本来ならば私たちが先にあなたのお父さんのお墓参りをしないといけないのに、あなたはしてくれましたと、ということで、その言葉を聞いたときにですね、彼女の心はやっと許しの言葉が出てきたというなんですね。彼女たち、彼らたちもですね、この50年間父を殺した、渡辺総監を殺したという思いの中で、関係者は苦しみの中で生きていた。その苦しみを知った途端にですね、私の苦しみも消え去ったって彼女は言っています。やっぱり反乱軍の負い目を買い、そしてその反乱軍の苦しみを一度も考えなかった自分に対してですね、私はなんと罪深い人間だったろうという思いの中でですね、そこでようやく彼女の心の中に何か弾けるものがあり、解けるものがあったということなんですね。実際我々もそういう経験がないとですね、なかなかその敵を許すということはできないかもしれません。しかしそれは被害者は加害者のことを思い、加害者は被害者のことを思う、その二つの思いの中で生きなければ本当の意味での許しはできないし、またここで書いてますように、イエス様の完全なものであるものを私たちが心の中に受け入れない限り、自分の力では何ともしようがないことではないでしょうか。なかなか敵を愛せよと言われてもですね、人は愛せません。必ず憎しみ、また思いが、うつうつしたものがあります。しかしそれを私たちの心の中のイエス・キリストの完全さを受け入れるときに、私たちはその愛の中に生きることができると思います。イエス様は私たちに永遠の命と同時に救いを与えてくださいます。またイエス様の愛にしか存在しない完全さを私たちに与えてくださいます。救いは解放であり、また自由を与えることでもあります。損得を考えずに、また復讐をしない、忍耐しないで待ち望む、恐れと、しかし涙と悲しみ、それを乗り越えてですね、なお、ここで言う、一マイルを歩む辛さ、また人を愛する愛さ、45節には、悪人にも、善人にも太陽を昇らせ、 正しいものにも正しくないものにも雨を降らしてくださるというふうに書いてあります。まさに神様は悪人であっても正しいものであっても等しく私たちに恵みを与えてくださる。それはパウロもこういうふうに言っています。ローマ人の5章の1節から今は11節の主要なところを読みますけれども、私たちは信仰によって義とされたのだから、私たちは主イエス・キリストにより神に対して平和を得ていると言ってですね、それで私たちはそのイエスによってこの恵みを信仰によって導き入れられ、神の栄光に預かる希望を持っていることを喜んでいる。そればかりなく患難をも喜んでいると言っているんですね。なぜなら患難は忍達を生み出し、忍達は連達を生み出し、連達は希望を生み出すことを知っているからであると。だから私たちは神の和解を受け入れて、敵であった時さえも私たちの主イエス・キリストによって平和を実現していることを確証しているのであります。人は何のために生きるんでしょう。人は生きるために何を誇る必要があるんでしょうか。肉の世界に生きていた時には名誉、財産、地位、またいろんなものを求めたかもしれません。しかしキリスト者になった今はまさに神に、キリストに愛されている、この一言だけが私たちの生きる望みです。私たちもこの戦後72年間の期間を風化することなく、戦争の悲惨さと同時にキリストによる愛の確かさ、またその希望を持ってですね、人々に述べ伝えることが必要ではないでしょうか。それではお祈りをいたします。在天の父なる神様、今日は8月6日広島で原爆の落ちた日であります。72年前、あなたは私たちの誤りによって多くの人を傷つけ、また一瞬に多くの人命を奪いました。本当に私たちは戦争の悲惨さを全世界に訴える必要があります。どうかあなたの平和によって、これからも全世界が調和で希望を持って生きる平和な世界が実現するまで、その時まであなたが導いてください。まだまだ暑い日が続きますけれども、どうぞ一人一人の健康をお守りください。また台風が接近しております。先般の集中豪雨で多くの被害を受けた地域の方が不安を持って迎えようと、その時を迎えようとしていますけれども、それらの人々に平安と慰めと安心が与えられますように。今日もすべてあなたに至ります。一つずつがあなたの身にかなう一日でありますように。この感謝と祈りを尊き主イエス・キリストの御名にとって御名に捧げます。アーメン。